わけで、
はい、
ドラヤサなんですけれども、ね、これのね、オンエア日が25日なのね。
開幕。
開幕日ですよ。なので、まあ、その、開幕戦の結果云々に関しては、まだ言えないんですけれども、はい、撮ってるのが2日前、あ、違う。
いや、もう、
前
日ですよ。
明日だ。前日だ。
はい、
前日なので、まあ、いろいろ言えないんですけれども、うん、出場登録選手が公示されたんですけれども、
ね、
これについての感想をですね、弟の方から
何もないです
言ってほしいんです
けど何もないですけど、うん、キャッチャーは誰かなっていうのはちょっとあったとは思うんですけど、
うん、
まあ正直誰でもいいところは僕はあったんで、
まあ、キャッチャー以外はまあオープン戦でやっぱり成績もすごい加味してちゃんとなんか選んでる感がすごいするっちゃするよ、
まあ、森野がちょっと外れてる
ので、だから打ってないもんね、あまりに、まあ、だからその辺はちょっとシビアに森野が外れちゃいましたね。
トモクニ君はどうだった、このまず工事、
まあまあまあ、
出場選手登録を見て、
うん、キャッチャーが誰になるかなって一応本当にちょっと気にはしてたんですけどね、
うん、
そしたらあの新人の
木下さん
とあとはあの松井か外れて、うん、あの桂と杉山と竹山だったになったんですよ。まあ、これがだからまあ一応スタートがこの3人で、
スタメンは言ってんですか、
言ってないんだよ、だから誰か分かんないけど、まあまあ誰が投げ、誰があの開幕のキャッチャーか分かんないけど、まあ一応やっぱ開幕に選ばれるってことは期待度はまあ勝負はするけど高いわけだからちょっとそれも楽しみですよね。
そうですね、
うん、あとは大体正直もう決まってるんですよ、ほぼこの段階で。3番ショート遠藤で7番サード高橋平、うん、まあ、あとはレフトに藤井が入って、まあ、これが藤井がまあ何人いたの可能性もあるのか、
まあ藤井でしょ、
藤井か一応、
そうですね、うん、藤井だと思いますよ、
うん、
守備も今の調子の考え
で、ほんでまあ4番ビシエド、はい、5番平田、うん、もうだからもうほぼ全容は一応キャッチャーは桂って言われて予想では、うん、まあそんな感じ、うん、まあ、だからまあ僕はもう本当3番ショート遠藤とやっぱりもう僕らの、
あ、ちなみにセカンドはどっち、
まあ一応荒木予
想、荒木が開幕、うん、
予想、はい、まあでもこれもまあちょっとまああの亀沢打ってなかったからね、
まあそんなに打ってないんだと、うん、まあまあ、まあ、あとねスタートが荒木が出遅れてたっていうのもあった、
うん、だからもう本当にもうあとはもうこの今順位が言ったら3番ショート遠藤と7番サード高橋周平次第でしょ。
まだ言ってますか。
いや
もう、いやもう僕高橋はいいと思います。
まあまあいやいや僕はもうそうでしょ。こうなったらものすごくさめちゃめちゃオープン戦で打ちまくって掴んだと言わないよ正直サード。
いや全然打ってないじゃないですか。うん、まあまあ、森の元大差ないでしょ。
まあまあまあ
でも最初打ったんですよね。
最初打った。でもでもまああの本当また最後にちょっと打った。
ちょっと、ね、
ちょっとだからものすごく打ちまくって掴んだわけじゃないけどまあこれはこれで。
いやもうね、うん、もう
僕、まあ、これはこの二人ですよ。
この過度なチャンスもう上げない方が逆にいいと思います。もういい加減にあの、うん、こんなので掴んでも耐性しないしスランプで弱いバッターになって、まあ、元々そういうタイプだと思うんですけど、
まあまあまあまあそれ、
まあ、開幕ちょっと使って、うん、まあ打たなかったらもう谷とかでもいいと思いますよ。
まあ俺はでもこの2人ですよ、無理ですよ、もうこの2人次第ですよ、心中です、あとビシエド
でも友樹君ね、うん、やっぱ高橋周平に対する逆風もあるってことだよこれ、
これ
いくらファンクラブでねダントツ1位の期待値を叩き出しても、
ね、あの僕が早めに言ってるだけでこの期待値が上がれば上がるほどそれが、ね、爆発した時の大きさはみんなの方がでかくなると思うんですけど、いや、まあ、あとホームランバッターでいかないんだったら本当にそんなになんか無理して使う必要はないと思うんですよね。
まあまあまあこの辺はまあちょっとまあ、
う
ん、
もう半が使ってきてるから、
うん、
まあ、でもオープン戦も含めて、
うん、まあまあまあだけどまあこの本番でね開幕から
やっぱりあのね自分で少ないチャンスにそこで掴んだ方がいい選手になると思うんですよ、ね、
まあでもこれだったらチャンスだよ。
まあいやいや
僕はチャンス
もうオープン戦も去年のオープン戦もぐらい行ってる、う
ん、え高橋はいくつだっけ
今今年のドラフトの大学生と一緒なんですよ、
う
ん、
だったら弟、
はい、
多めに見ようよ。
いやいやいや
今年までは
多めにというか、あだからこの
今年までは
あのだ
から今年即戦力っていう、
はい、
まあまあそういう見方でいいですよ、
見方もできるでしょ。
いやもう3月使ってるじゃないですか。あ、まあ、
いやだからそう年齢的に、ね、
このいや年齢的にはまだ上でもあっていいんですよ。片鱗が見えてないんでちょっと良くなった時に使う。
なるほど、
それはいいんですよ
全然。なるほど、
もちろん
こう悪いのにもうチャンス与える必要はないと、
ないと、
まあ、自分でもう、
うん、あ
のし上がってこいと、
はい、
まあでも正直今のドラゴンズ誰もこう奪った選手はいないから
遠藤はそういう感じでは今奪いつつな形であるじゃないですか、う
ん、まあまあまあ
空いてるポジションですけど、
うん、まあでもまあそうね遠藤ほどまあまあ確かまあ分かるよ、うん、まあでも周平と遠藤がやっぱこの陣容を見てちゃんとちょっとやってくれないとまたこう やばいよ。
いやもう7番っていうことでね、期待感がちょっと下がってるわけですよ。
まあもちろんそうだけど、
まあまあだいぶ下がってるね。
まあそこで、うん、まあまだね結局実績ないんで。
いやでもね、
4月にちょっと調子良くないと、う
ん、まあもちろん
でやばい、
うん。まあまあまあだからまあだから前回も言ったけど、もう俺はもう周平はもう4月から打ちまくるしかないですよ。もちろん。
だこと今年まではし心中しようよ。
いやいやだから
チャンスを与えて。
うんチャンスは、うん、
なんかもう、まあ、まあもうなんかもう4月打たなかったらノーチャンスってことやね。
まあそうですね、まあ、ノーチャンスというか、またそのチャンスが来た時
に自分で来いと、
はい、
うん、
まあ、今度はだから奪うなり掴むなりがもうしないと、次にまたどんどん森にも来るし状況になっちゃうし、もう本当にもうこのままこれを逃さないぐらいしか、ちょっと本当厳しいことは厳しいですよ。
いやまあもうそれでもね、福田とか堂上みたいにそのまだ 4,5 年先もねそのような形でいるかもしれないし、
まあまあまあね、
うん、
まあ、いやまあまあ、まあ、もういや期待度とは違う形で残る
選手もちょっと打った時にね、まあもちろん下に落ちたらそこで打ってちょっと上がってきた時にまた打てば、ちょっと打てばほらもう使われるタイプの選手じゃないですか。
でもやっぱこの5位の会話みたいな感じだよ。
まあまあ僕的には6位、
6位、
まあ、去年の5位なんて6位にほぼ6位ですからね。
ただもたの5位だ
った。まあでもさ、ね、まだ明日の開幕前に俺はちょっとまだ楽しみ、こう爆発、この2人で開幕戦取ると思ってっから、っていうかまあそうしてほしいから、
大野が決めて、
そうそうそう、まあただ
まあ大野はね阪神戦去年良かったんでね、
そうそうそうそうそう、
まあちょっと阪神も打線が変わってはいるんです
、うん、弟はこの捕手のラインナップ3人、
はいはい、
これに関しては何かありますか。
妥当なところかなとは思いますけどね。3番手のキャッチャーが竹山なのかなとは思いますけど、まあ、3番手を誰にするか、あと開幕を誰にするか、
まあ、結局3番手は本当に試合ほぼ出ないもんね。
まあ、出ないっていうのもあるし、まあ、でも竹山選手も結構安定してね、去年怪我でね、怪我したおかげで他の選手にチャンスがあったっていう部分もあるんで、
まあ、だからまあ本当に若手の期待としては桂と杉山だっていう感じだもんね、これを見ると
。そうですね、
だからその2人がまあこうもっと争ってくれれば、まあ、あと下ももちろんいるんだけど、
じゃあこれねどう転んでるか頑張って、
うん、あのウエスタンリーグの方ではね阪神3立てしてますから、うん、開幕、うん、
なるほど、
まあ、ね、開幕戦はもう、うん、どんな野球はどっちもね、
うん、なんかね阪神もこうちょっと舐めてるみたいなあのことも漏れ聞くよこれ。
うん、まあでも
この3連戦、
まあまあでも去年のことがあるからちょっと調子はね、あの、うん、挑み乗ってくる気ますよ、それはしょうがないですよ。
まあ正直言ってね、ほらここほらこのみんなの期待値がすごいでかいですけど、実はどうでもいいんですここ負けても勝っても、まあ、それを野球がこういう野球をやるんだという意識だったり、それを踏まえて、あここが反省点だと変わっていくなり、そういう試合なんで、
うん、まあまあ、まあ、
去年もほら3連敗だった
じゃん。だけど弟、
はい、
お前そうは言うけど変わっていかなかったから
この、ね、
5位6位じゃねえかよお前。
まあでもね、
この3、ね、去年の3連敗はどこで生かされてんだよ、うん、そのシーズンの中。
あでも3連敗の後ちょっと調子、ね、調子よく勝ったわけじゃないです
か。まあまあね、
まあはい、
まあまあまあ何にしろでも若いチームだから勝ったら乗りやすくはなってるから、勝ってほしい、勝つのを願いましょう、
そういうことにしときましょう、
勝つの願いましょう、はい、3試合
でね、
はい、
オープン戦、
はい、
マツダスタジアムで見てきたんですけれども、
行ってきましたね、
はい、ソフトバンク広島、
ね、
やっぱねこれね弟の言う通りだねこれ、
まあ日本一で、うん、
やっぱ守備の差だよ、
あ
ソフトバンク守備うまいわ、
そうですね、打つくせに守備うまいですか、
ね、守備うまい、あのね全然ね、打の方は振るわなかったの、なんかしょっぽいヒットだったりとか、
はい、
まあ、ヒットのつかない出塁だったとか、
はい、
だったりとかするんだけれども、やっぱ守備の差が出たね、
それが
守備がうまいからね、なかなか広島点取れないですよこれ。
いやいや、まあ、守備基本ですからね、
うん、なんか知らない間に勝っちゃったって感じ、ソフトバンク、
それが強さですね、
あれみたいな、そんな派手な試合でもないし、
はいはい、
どっちかっていうと退屈な試合だったんだけど、
はい、
勝っちゃってるんだね、気づいたら。
そう、そこが一番強いチームですね、あのバカバカ打つのも強いって感じはあるんですけど、それが一番、あのいつの間にかなんか負けた感じしないのに負けてるみたいな、
そんな感じ、
それがやっぱ ね、一番勝てる野球ですよ、安定して、
だって守備とヒット出ないんだもん、
そういう、
まあ、
その
う
まさもありますよね、
あ
のヒットが出にくいもあるし、無駄にランナーを出さないっていうのもあるし、
守りからも大事だね、 去年から横浜スタジアムいいねなんて言ってたけれども、うん
はい、
松田スタジアムにはかなわないね。
やっぱ、まあまあまあ、
素晴らしいよ。行ったことある？
うん、ありますよ。
あ、素晴らしいよね、弟、うん、ね、はい。もうどっからでも立ち見ができるわけ。
うん、そう、それはね、ずっと回れるんだもんね。
そう、素晴らしいよ、本当に。その隙間がいっぱいあってね、空間がね。
まあそうなんですよね、多分そういうなんかもう自由にね気ままに歩けること自体まずいいし、
いろんな席があってね、
本当にそうですね、席がいろいろありますよね。
弟もこの間言ってたけれども寝そべって見れる席とか、ゴロン
とシートと、
うん、だってバーベキュージュージューやってんだよ。
エバラ
のね、何やってんのみたいな。
、はい、
結構高いらしいんだけど、
はい、
うちの姪っ子曰くあそこは高いって。
まあそうですよ、うん、高いですよね、
めちゃくちゃ高いらしいんだけど、うん、でもまあいろんな席があってさ、
はい、
あんな楽しいなんか球場初めてだね。
あれですよ、4月からお化け屋敷できるんですよ。
あそこに、
はい、
本当、
まあ、外だ、外球場外だ。
いやでもね、はい、中でお化け屋敷があっても全然おかしくない。
中かな、ちょっと場所は分からないんですけど、お化け屋敷作るっていう話は
ね。まあでも一回とりあえず行けてよかったですよね、タイミング合わせて。
よかったよ、ね、結果ちょっと勉強になった。やっぱこういう球場ないと、うん、楽しくねえなみたいな。
まあまあ土地だったりね、場所だったり、まあ、新しいっていうのもあるんで、うん、
だから本当にやっぱり今となってはドーム建てようっていうのがその頃流行ってたからドラゴンズは行っちゃったけど、うん、やっぱドームじゃない方がね、いろいろできるよね、そういうこともね。
で、ね、
うん、
僕がマツダスタジアム行って、
あ、そうそうそう、
トモクニ君が、ね、
行ってきましょう、ファンミーティング、
ファンミーティング、
セリーグファンミーティング、
どうだったですか。
まあね、今年ちょっと僕あの特別チケットで高いやつで行ったので、うん、早めに入れてちょっとまあ中で食べ物食べたり、まあ見たんですけど、まあでもちょっとね、長いですね、あのミーティングは。
長い。何時ぐらいか始
まる。いや、要はさ、監督出てくるのは1時ぐらいだけど、
はい、
僕なんかさ、最初入れるチケットだから10時半とかに入るけど、俺もうね、ふらふらで行って、まあまあ入るじゃん。
はい、
でもなんか食うけどさ、俺一人で行ったし、なんかさ、ドラゴンズのヘルメット付きのなんか、
ああ、アップしてたね。
それがね、ヘルメットが欲しくて、はい、よし、これ頼もうと思って頼んだの。うん、もうね、
ポップコーン。
ポップコーンじゃなくて何、あの、
ナチョス。
ナチョス。
うん、
あ、
そう。
はい、
ドゥワーってあって、もう俺ね、いきなりそれ頼んじゃったから、うん、何にも食べれなかったって。
それいくらぐらいです
ね。1600円。
あ、ヘルメット
付き。ヘルメット付き。
値段はまあいいんだよ。ヘルメット付いたから、そんな悪くないと思ったけど、うん、量が、俺が思ってる以上に恐ろしくて、うん、もうこんだけあって汁が、
まあ、もう山盛りだったんですね。
びっくりして、ただ捨てるわけにはいかないから、ちょっと食べ出したのやっぱり、うん、そしたら、まあ、一応さ、なんか食べてたら、
はい、
やっぱドラゴンズのパーカー着てってさ、俺、
はい、
したらなんか女の子2人が来て、席いいですかって、で座ったから、まあ、いいですよって言って座らせて、
はい、
ちょっと遠いが、
はい、
ここもうめちゃくちゃいらんところ
だ、ね、
あ、まあまあ、もう俺谷繁監督の話がいつ出てくるのか、小笠原の話がいつ出てくるのか待ってんだけど、
あ、
ごめん
な
さい、これね、
これどれだよ、ちょっと話したかったのは、
ちょっとそれはドラゴンズファンじゃないんです
よ。違う、それがやっぱり僕がドラゴンズの格好してるからドラゴンズファンだった。
そこからの話が、その
話がどうか、ちょっとそれどうでもいいから、まあまあ、小笠原の印象と谷繁監督の話をしてくれよ。
あ、でも一応、うん、そしたらその、まあ、その2人にはドラヤさんのこと話して喜んでくれて、シールあげて聞きますって言われて終わりました。一応、
まあ、それはいいよ、はい、
で、まあ、そんでまあ始まって、まあ一応いろいろやって、
でどうだった、谷繁監督は。なんか今年はなんかやりそうな感じはしたの？
いや、僕はなんかね、やっぱり監督選任して、僕一応あのテレビでは見てて、去年行ってないんですけど、ちょっとね、監督選任してて、去年例えば他の監督も年上もいっぱいいたりして、結局一人だけ開幕投手ずっと言わなかったけど言わされたんですよ、結果。今年はね、言いませんでしたね。まあバレバレの大野だけど、一応ね、
他の監督はみんな行ったんです
か？いや、全員行ったんですよ。
その中で谷繁は言わなかったんですね。
だからね、やっぱりちょっとね、自分はクセ者って分かってる感をちょっと匂わしたりも含めて、まあバレバレですよ、もちろん。そんなのもちろん金本監督もバレバレだけど、なんかやっぱりね、今年はちょっと余裕もいろんな意味で俺は監督としてできて、肝も座ってもちょっと余計にいい感じかなと思いますよ。
なるほど。
それはすごく感じました、うん、空気を、うん、まあ他の、うん、ね、他も40代じゃん全員、うん、
はい、
だけどみんなそういうちょっと行ったり、
まあ、ほんでやっぱりじゃあ俺はもうクセモンだっていうキャラクターを、
ね、そういうね路線をね
通したんだね、
うん、だからノムさん路線だと俺はちょっと思ってますよ今後含めて。
なんか、まあね、今年は千人になって、うん、あのセリーグみんな40代
そう、
ね、谷繁がみんなね外野手なんですよ。
あそう言われればそうだ、
ね、結構ねやっぱピッチャーだったりキャッチャーが監督っていうのは昔よく言われてた
んだけど、うん、そうだね、
でキャッチャーの監督が谷繁だけ
いい目いいとか
ちょっとね、うん、ちょっとなんかいつ今年はなんか
なんか怒るかもしれない、
うん、怒るようなというかちょっと監督の中では上行ってんじゃないかと思うんですけど、
いやいや、まあ、もうそこで一人だけ言わないだけで俺はちょっとまあ路線
違いそうさんの匂いが
まあまあそういう感じのね、
ノモ、うん、さんイコール優勝だよこれ、うん、
まあいやただ、ね、
イメージとしては、
ね、名監督の道ですよ、
うん、与えられてる戦力がねこれがちょっとまあね谷繁のやりたいのに
それをどうやりくりするかっていうのが面白いじゃない。
いやもちろんそうですよ、うん、もちろんそうですけど、
ね、だからそこを注目しようよ今年は。だから勝ち負けじゃなくて谷繁がどうやってやりくりするのかっていうさ、うん、
まあでもそこは、そこは ものすごく重要なとこだから、うん、まあ楽しいじゃないですかそれ見るの。
まあ前半はあのやっぱりそこが見どころ
です、ね、そうだよね。だからもうしょうがねえな、もう俺が行くよっていうのができなくなっちゃったわけだからね、
ね、
今年は。
まあ、それ面白い、ね。まあ、あとイライラしすぎなくなるんじゃないですか、うん、やっぱり自分が
選手
ない
から。そういう話を最初から。
まあまあまあ。じゃあ、だって、ファン、
ね、
ファンミ長いから。
いやいやいやいやいや。で、小笠原はどうだった？
そうなんですよ。うん、で、まあ、僕、サイン色紙もらえるやつ行ったんですよ。
はい。
で、小笠原は、まあ、でもね、やっぱりもらうのはね、本当にまあ流れ作業だから、うん、まあ、何問もこう。一応握手してもらうって感じで、
はい、
まあ、でもその中でも感じたことがある
んじゃない。ただねやっぱりびっくりするのは、うん、顔は完全に子供だけど、
はい、い
やこっから下すごいですね。
こっからって顔から下で首から下ですね。
首から下びっくり。やっぱ本当本物見るとやっぱ本当に体格はもうなんだろう一軍選手ですよ。
ああなるほど。
そこはもう本当にびっくりしました。
そうですね。あの僕もねあの甲子園見てた時に、うん、あのそんな大きい加入してなかったんで、まあ、ちょっと時間かかるタイプ、まあ、ドラゴンズ入る前からですけど、うん、思ってたら結構でかいっていうか、
まあ、他の選手
が、ね、下半身もでかい、うん、体がでかいんですよ。
他の一軍
と並んでるってこと、
ね、開幕一軍にはならなかったけどあの体見たら多分相当やってくれるんじゃない。ただ痛めて
今期の後半ぐらいにちょろちょろっと、
うん、そうですよ
出てほしいね、
うん、どういうね、
うん、ただ一つ心配なのは体はいいけど痛めてるのが肘っていう噂じゃないですか。
そうですね。
そこが
なんですよ、ね、
だから要はここから下はすごいけどここからある意味ちょっと心配は少しするけどそれがだましだましやるのかどういう状況かはちょっとまだ分かんないのでそこだけですよ。
なるほどね。
でもものすごいですよここから下の体はもう見劣りしないもん大学生とい
って。なるほど。
ここだけでもね子供だけものすごく
顔ですか、
はい、本当に本当に本当にそこは面白い。
ポッドキャストでこことか言われてもさ
顔ね
顔だけ、ね、それが気になってしょうがなかったよなさっきから
こんなに盛り
上がって、ね、ここって言われて も
顔からした
全然伝わってね、
うん、まあ、顔の話でしょ。フェイスの話。
じゃあまあそんな感じで、はい、谷繁監督モムさん路線でちょっと、ね、うん、
はい、
まあ、あと俺さんちょっとね験担ぎでね、うん、俺毎年プロ野球チップスを買うんですよ、
うん、
最初に、うん、出ましたよいきなりレジェンドが2枚入ってるんですけど、
ね、
2枚入ってるんですけどいきなり1枚 1回目で俺これが入ってること自体知らない。
だからこれって言ってもなんだか今全然今伝わってない、
まあ、レジェンドカード谷繁監督
谷繁監督の
谷繁監督のレジェンドカード
が出たんだね。
そう、
うん、
いきなり出てキラキラの、うん、なんか優勝かなと思って。
おこれキラキラ
キラキラなんか僕もね
これで優勝かない
やいや、まあ、もうリさんおみくじみたいなもんで、うん、やっぱ大吉引いたと思って
るんじゃないの、
うん、大吉は引いた。もう一枚の選手のことはちょっと言わない
です。これで、あれだね、うん。今日、高橋周平がホームランで振ってる。
もう、ぼうぼうですね。
うん、まあまあまあ、まあね、もう、まあ、どんな野球になるのか。これでも他の相手監督もね、どんな野球してくるか。
うん、そうだね。
わかんないんですけど。
うん、じゃあまあ、そんな感じで、はい、いよいよ、開幕ですよ。
はい、
うん、
ね。ついに野球植えてた
と思うんですよ、ね。今シーズンも。
早かったね、でも。
今シーズンもちょっとね、
うん、
楽しんでいきましょう、
うん、はい、
泣いたり怒ったりすることも多いと思うんですけど、はい、楽しんでいきましょう。
そうですね。
あの今シーズンもじゃあドラ合わせよろしくお願いします。
はい、
今日もお相手は、ドラゴンズファン歴30うんねん、
はい、
弟、
はい、
ドラゴンズファン歴40うんねんイラストレーターの友国くん、
はい、
お相手はドーナツ副編集長森内潤でした。それでは次回までトゥーザホームラン
Do that, hold on.